こんばんは。今日も共にオープン礼拝捧げられることを神様に感謝します。礼拝の始めにそれぞれで神様の前に心を静めていきたいと思いますので、それぞれでしばらく祈っていきましょう。ご無理でない方はお立ちいただいて、共に賛美を歌っていきましょう。キリストの血によって、
キリストの血によって、
キリストの
命の光を賛美していきましょう。メッセージの前に、主は我らの太陽を賛美していきましょう。
主は我らの
お座りください。一言司会者がお祈りします。私たちの神様、今日私たちを一人一人をここに呼んで集めてくださったことを感謝します。主よ、あなたの尊い血潮によって私たちがあなたに近づいてあなたを求めて礼拝できる恵みを与えてくださったことを感謝いたします。これからメッセージ聞いていきますが、私たちの心を開いてください。私たちが心を固くなりせずに心をあなたに開いて命と恵みを与えるあなたの御言葉に従うことができるように、一人一人の心にあなたの言葉を注いでください。この礼拝の時を一切をあなたに委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを、嬉しく思っています。今晩この礼拝が祝福の場となることを心から願っています。私たち土浦恵み教会は三位一体の神を信じる教会です。父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、 それが密に言いまして一つであると信じ告白する教会です。そして今月はですね、ペンテコステという教会にとって非常に大切な日を迎える月でもあるわけです。来週がですね、ペンテコステの礼拝となりますけれども、クリスマスというのは皆さんご存知のように、子なる神キリストがこの地上に生まれてきてくださったことを覚える日でありますね。そしてペンテコステ、それは聖霊なる神様がこの地上に使わされてきた、私たちのもとに来てくださった、そのことを記念する日であるわけです。その聖霊なる神様について今日も御言葉から一緒に学んでいきたいなと思っています。それでは聖書を開いて読んでいきます。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書の第16章となります。ヨハネの16章の1節から読んでいきます。聖書を持っている方はですね、ぜひ開いてみてください。持っておられない方はスクリーンをご覧いただきたいと思います。ヨハネによる福音書の第16章1節から7節お読みいたします。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。今日は聖霊なる神について皆さんと一緒に学び考えていこうと思っています。聖霊についての理解や捉え方にはある一定の幅があるのではないのかなと、そんなふうに思っています。聖霊を強く意識して信仰生活を送っているという方もきっといらっしゃるでしょう。しかし聖霊についてはよくわからないと正直感じている方がいらっしゃることも事実だと思います。キリスト教というのはキリストなしには決して成立することがありません。イエスと呼ばれた人物がキリストである、私たちの救い主である、このキリストと出会い、キリストを知り、キリストを信じ告白するところからキリスト教の信仰は始まっていくのです。キリスト教はキリストが神であるということを信じる宗教だ。それはクリスチャンではなくともおそらく誰もが知っている事実かもしれません。それだけキリスト教においてキリストという存在はなくてはならぬものとなっているからです。ところが聖霊となるとどうでしょうか。聖霊とか神の霊と言われたときに、私たちの反応は一人一人異なっているのではないかと思います。つまりある人々は聖霊について熱く語り、そして聖霊の働きに関心を示すかもしれない。でもある人々は聖霊のことがわからない、知らない、そういう人もいると思うのです。もしかしたら教会において聖霊についてほとんど語られていないということさえも実際に起こりうるものなのです。しかし聖霊なしに教会が誕生することはありませんでした。聖霊なしに聖書の福音が全世界に伝えられていくということもありませんでした。そして聖霊なしにキリスト教信仰はありえない。それが聖書が語るところであるわけです。 私たちが信仰を持って生きていく上で欠かすことができない聖霊なる神様について今晩お話しさせていただき、そして皆さんと一緒に考えていきたいとそう思っているのです。もう一度ですね、16章の7節をご覧ください。もう一度読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。イエス・キリストはここではっきりと言われました。あなた方のところに助け主を使わすと。そうです、これがイエス・キリストの約束です。イエスによって使わされる助け主、これこそが今晩のメッセージの中心でもあり、そして結論でもあるのです。イエス・キリストは救い主である。聖書はそのようにですね、繰り返し語っていますね。救い主という呼び名は本来父なる神に対して使われていたものでした。旧約聖書を開いてみますと、父なる神が救い主である、そんなふうに呼ばれているんですね。やがてその名称はイエス・キリストに対して使われるようになります。このイエスこそがキリストである、救い主である、そう信じて告白するところからキリスト教の信仰は始まっていくのです。来月にはめぐみ教会でも洗礼式が予定されていますけれども、皆さんが洗礼を受けた時のことをぜひ思い出していただきたいと思います。イエスこそが救い主である、罪を許し清めるお方である、そう信じて私たちはそれを告白しバプテスマを受け、そこから信仰生活が始まっていったと思います。ところがですね、多くの人が経験するようにその救われた喜びもあるいは感動もなかなか長続きをすることがないということですね。いつの間にか喜びや感謝が薄れ、葛藤や困難を感じるようになり、そして信仰生活に疲れを覚えるようになります。多くの人がそのような経験をしたことがあると思うのです。けれどもそのような経験を通して救われた自分に助けが必要である。救われて全てが変わったのでもなく、全てがうまくいくようになったのでもない。私には絶えず助けが必要であると自覚するようになるのです。そして私たちは助け主である聖霊と出会うことになるのです。イエス・キリストは私たちに救いをもたらしてくださいました。罪を許し失われていた存在である私たちをあがない、そして取り戻してくださいました。迷子のようになっていた私たちが父なる神のもとへ帰る道を開き、そして私たちが神の子供として歩めるようにしてくださいました。その後でイエス様はですね、じゃああとはよろしく、これからは一人でやっていくんだよというふうにはおっしゃりませんでした。むしろイエス様は私たちにこう言われたと思うのです。救われたあなたがこれから出会う試練を私は知っている、あなたがいろんな弱さや葛藤の中を通るということも私は知っている、だから私はあなたのために助け主である聖霊を使わすのだと、そんなふうにイエス様は約束してくださっているのです。さてそれではイエス様がその聖霊なる神について何と言われたのか、それをここから見ていきたいと思います。助け主の約束は何よりもまず十二弟子たちに向けて語られたものでありました。もう一度16章の一節をご覧ください。一節、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。皆さんがご存知のようにイエス様が十字架にかけられ、そして殺されていったのは金曜日でした。 その前の日の木曜日、最後の晩餐において、イエス様は長い長いメッセージを弟子たちに向けて語られました。最後の晩餐において語られたメッセージの大半は十字架についての話でした。救い主として十字架につけられ、血を流され、そしてこれから死ななければならないこと、そのためにあなた方との別れが迫っているということ、イエス様はそのように弟子たちにこれから起こってくる受難について予告をしたのです。でも同時にイエス様は十字架を予告されるだけではなく、聖霊について、助け主である聖霊についてその場で語られたのです。イエス様はこう約束されました。私は間もなくあなた方の前からいなくなるのだけれども、私に代わって助け主をあなた方のために使わす、そうイエス様は弟子たちに約束をしてくださったのです。16章の一節でですね、こんなふうに書かれてますね。あなた方がつまずくことのないためだ。実は弟子たちはこのあとすぐにつまずくことになるのです。次の日、いやいや今晩、その日のうちに弟子たちはつまずき、裏切り、そしてイエス様の前から逃げ出すことになります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちはみんな口を揃えてそう言ってたんです。ところがその舌の根も乾かぬうちに、彼らはイエス様を裏切り、そして逃げ出していきます。イスカリオテのユダはイエス様のことを売り渡し、そして裏切ってそこから出ていきます。残りの弟子たちもゲッセマネの園から命からがら逃げ出す始末です。そしてあのペテレさえも三度主イエスを否んで、そしてその場から立ち去ることになるのです。弟子たちは皆十字架を前にしてつまずき倒れてしまうのです。なぜ彼らは倒れてしまったのでしょうか。彼らにはまだ聖霊が注がれていなかったからです。しかしこのつまずきの経験こそが、助け主の必要を覚える強い強いモチベーションとなっていくのです。私たちはイエス様から離れずに生きていきたいと誰もがそう思うことでしょう。イエス様と共に歩み、そしてイエス様のために何かがしたい、そんなふうに考えると思うのです。それでもつまずきの経験を完全に避けることは難しいものです。皆さん今までつまずいたことがあるでしょうか、ないでしょうか。全く一度もつまずいたことのないという人はおそらく誰もいないのではないでしょうか。私たちがイエス様を信じて信仰を持って生きていこうとするときに、いろんな試練や困難がやってきます。不安や恐れに取りつかれるということもあります。そして疲れや痛みに襲われる、そんなことだってあるでしょう。自分の意思や、そして自分が心に決めたというその覚悟さえも見事に打ち砕かれていく、そんな経験も私たちはするのです。十二弟子たちにとってみれば、思いもよらぬつまずきが実はもう目の前に迫っていたのです。考えもしない事態に巻き込まれ、そしてイエス様に従いたいと思いながら、でもそれを果たせないでしまった自分に絶望することになっていくのです。そしてこの時、弟子たちには大変つらい別離の悲しみが迫っていたのです。16章の5節と6節、しかし今私は、あ、スクリーンをご覧ください。16章の5節、しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしていますけれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいに
なっています。弟子たちはこの時イエス様の言葉を理解することができなかったようです。なぜならばイエス様はついさっき私はブドウの木であなた方は枝ですと弟子たちに語られたばかりだったからです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。イエス様は確かにそうおっしゃったばかりなのです。だから弟子たちの誰もがよしイエス様にとどまろう、そしてこれからもずっとイエス様と一緒にいようと決心をしたばかりだったのです。そのイエス様が私は私を使わされた方のところに行こうとしています、突然そう言われるのです。弟子たちはこの時イエス様が言われていることがよくわからなくなり、そしてパニックに陥ってしまったのではないかと思うのです。弟子たちは誰もイエス様にどこに行くのですかと尋ねませんでしたと書いてあります。いや尋ねられなかった、いやいや尋ねたくなかったというのが彼らの本音かもしれない。そんなことを尋ねてしまったら本当にイエス様が自分たちの目の前から消えてしまうのではないか、そんな恐怖が彼らを捉えていたのかもしれない。これまで3年半にわたって寝食を共にし苦楽を共にしてきたイエス様がいなくなってしまう、一緒に死ななければならないとしたら一緒に死のう、喜んで一緒に死のう、弟子たちの誰もがそんなふうに思っていた。でもその願いも叶わず彼らに別れが訪れようとしていたのです。弟子たちはこの時突然突きつけられた別れの悲しみでもう胸がいっぱいになります。イエス様に指摘されるまでもありません。彼らはもう本当にですね、心が悲しみでいっぱいになっているということを自覚していました。そしてその悲しみは弟子たちをですね、思考停止に追いやっていくわけです。もう何も考えることができない、イエス様との別れを想像することもできない、そんな状態に彼らは追い詰められていくわけです。続けて16章の4節を読み出します。これらのことをあなた方に話したのはその時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。私たちは出会いの喜びというものをよく知っています。かけがえのない友と知り合うことができる、それはとても大切なものです。命の誕生によって新しい家族に巡り合うことができる、それは素晴らしいことです。あるいは生涯を共にするような伴侶となる人と出会うことができる、それは人生の宝と言えるでしょう。そのような出会いから与えられる喜びやもたらされる力を私たちはよく知っているのです。大切な人と一緒にいることがどれほど勇気づけられ元気づけられ励まされるのかということを私たちはよく知っている。だからこそ別れというものはあまりにも辛く、そして耐え難いものに感じられるのです。それでもイエス様はもうじき私はいなくなると言われるのです。この16章4節をですね、読んでいくとイエス様の言葉がすでに過去形となっているということがわかります。イエス様はあなた方に話したとかあなた方と共にいたという言葉を使われている。イエス様はまだ目の前にいるというのに、でもイエス様はもう過去形で弟子たちに話をされるんです。またそれと同時にイエス様はその時が来た時について語られるのです。その時とは一体どんな時なのでしょうか。それは弟子たちがこれから経験するとても辛い試練の時なのです。16章の2節と3節、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。 実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。これは弟子たちがこれから経験するであろう迫害の予告であり、そして予言の言葉でもあります。救い主の到来は罪の許しと罪からの救いをもたらすものです。どんな生贄もそしてどんな犠牲も成し得ない完全な罪の解決が救い主によってもたらされます。でも同時に救い主の到来というのは人々の心を引き裂くものになる。イエス様はそのようにおっしゃいました。私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。人々の心は救い主の前で真っ二つに分かれていくことになります。救い主を信じる者とそして信じない者とに分けられていくのです。そして信じない者は救い主に敵対し剣を向けるようになるのです。イエス様は間もなく敵をむき出しにした人々の剣によって捕らえられていくことになります。信じない者たちの恐ろしいまでの敵意と残虐さに取り囲まれながら十字架の上で大きな苦しみを受けることになるのです。いやその敵意はイエス様だけではなくやがて弟子たちにまで向けられていくことになるのです。人々はあなた方を街道から追放しあなた方を殺す時が来ますとイエス様は言われます。街道というのはユダヤ人たちにとって礼拝の場であります。いやもっと言うならば単なる礼拝の場であるだけではなくここは生活の場でもありました。ユダヤ人の街道というのはですね教育を施したりそれから公共の福祉を提供するそのような場でもありました。そしてここは共同体の民族の絆を育みそして確かめる場でもあったのです。つまりそういう街道から追放するということはあなた方の社会的な立場や身分さえも奪い取っていくことになるという意味です。いやそればかりか命そのものまでもあなた方は奪い取られていくことになるとイエス様は言われるのです。そのような危険が弟子たちに迫っていました。やがて彼らはそういう未来を経験することになるのです。キリストを信じて生きる信仰を持って生きるという時に私たちもまたこれと似たような覚悟を問われることになるのです。キリスト教信仰が私たちに何か良いものをだけを提供するかのように思うことは間違いかもしれない。私たちが目に見える成功とか繁栄を手にするということも間違いかもしれません。社会的あるいは身体的な身の安全とか健康や長寿を約束するのでもない。むしろ信仰のゆえに誤解されたり非難を受けるということもきっとあるでしょう。自分の信仰を蔑まれたり人から笑われたりバカにされたりするようなこともあるかもしれません。でもだからこそ私たちには助けが必要なのです。周りから聞こえてくるさまざまな声に流されることなく本当に神様につながりイエス様につながり続けていくために私たちには助けが必要なのです。もう一度16章の7節をお読みしたいと思います。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。 十字架を目前にした最後の晩餐の席上において弟子たちは混乱していました。余すことなく愛を示してくださったイエス様と別れなければならない、最後まで従っていきたい、ずっと一緒にいたいと思うのに、でも従いきれない、そんな自分たちの弱さに向き合わなければならない。弟子の一人であるペテロはこうも言いました。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。ペテロは確かにそう言ったのです。イエス様のために命を捨てる覚悟さえあると、そう彼は言ったのです。しかしそのペテロのために、弟子たちのために、いや信じるすべてのもののために、命を捨てるのはイエス様ご自身なのです。そしてイエス様は皆の前から去っていくことになるのだと言われるのです。しかしこの悲しい別れは絶望の瞬間とはなりませんでした。イエス様の弟子として生きていくことのピリオドを打つということにもなりませんでした。むしろここから弟子たちの新しい歩みは始まっていくのです。イエス・キリストの十字架の死を失敗とか敗北という言葉で片付けようとする人がいます。イエスというのは革命家になろうとしたが、でもなれなかった。神の国イスラエルの再建を目指したけれども、でもそれに失敗した、そんなふうにイエス・キリストのことを評価する人もいます。でも私たちは知っています。十字架で全てが終わったのではありません。反対に十字架から全てが始まっていったのです。なぜならばこのあとキリストの墓は空っぽになります。そしてあのペンテコステには教会が誕生することになります。信じる者が爆発的に増え広がり、そして弟子たちは世界に向けて使わされていくことになるのです。これらのことを成し遂げたのは一体誰のおかげだったのでしょうか。キリストの死を全世界に広め、キリストの復活を2000年にわたり述べ伝えてきた力は一体どこからやってきたのでしょうか。それはイエス様に使わされた助け主によるものでした。助け主である聖霊こそが神の国を立て上げていく力の源となられたのです。16章の7節で、私が去っていくことはあなた方の益になるのですとイエス様は言われました。これはですね、何も取ってつけたような言葉ではありません。弟子たちに対する単なる慰めとか励ましていった言葉でもありませんでした。なぜならば聖霊の到来によってインマヌエルの約束が本当に現実のものとなるからです。弟子たちはですね、この最後の晩餐の後にイエス様との一度目の別れを経験します。そしてイエス様が十字架で殺され、でも3日目に復活され、40日経ってから2度目の別れを、イエス様との別れを経験することになります。イエス様は復活から40日後に天の父なる神のもとへと帰っていくことになります。その時のイエス様の最後の言葉、それは、見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるという言葉でした。いつまでもあなた方と共にいると言いながらですね、イエス様はですね、みんなの前から消えていくことになるわけです。イエス様、言ってることとやってることが違うじゃないですかと突っ込みたくなるところです。でもこれは何もイエス様が矛盾したことや嘘を言ってるわけではありません。事実、救い主に代わって使わされる助け主が弟子たちといつまでも共にいることになるからです。皆さん考えてみてください。イエス様というのはですね、人となられた神なんです。つまり人間の形を持ってこの地上に来られた救い主なんです。人間であるがゆえに、いろんな制約や限界というものがありました。イエス様は時間や 空間に当然のように縛られていました。イエス様は一つの場所にしかいることができませんでした。あっちにもこっちにも同時に存在することはできません。でも助け主なる聖霊は時間や空間を超えた神の霊であります。いつでもどんな場所でも聖霊は共におられる神となられます。どれだけ教会が生まれ、どれだけ信じる人々が増え広がっていったとしても、でも聖霊なる神様は私たちと共におられるインマヌエルの神であるのです。世界中のあらゆる場所に聖霊は存在されるのです。ある国のある一つの場所だけにとどまるものでありません。全世界のあらゆる場所にあらゆる時代に聖霊は共にいてくださる神となり、そして私たちの助け主となってくださるお方なのです。来週はいよいよペンテコステを迎えます。皆さん、ペンテコステの後に起きたことをご存知でしょうか。そうです、まずペンテコステに教会が誕生します。そしてたくさんの人々がそこで信じて救われるようになります。でもそれだけではありませんでした。その後で生まれたばかりの教会に迫害がやってきます。ペテロが捕らえられ、そして牢屋につながれることになります。最初たちの強烈な脅しと、そしてプレッシャーをかけられていくことになります。では弟子たちや信じた者たちはそこでつまずいてしまったのでしょうか。つまずきませんでした。迫害されたにもかかわらず、彼らは力強くみんなで祈り、みんなで賛美し、そしてみんなで伝道し続けていったのです。一体何が起きたというのでしょうか。ペンテコステに一体何があったのでしょうか。聖霊なる神が来られたのだと聖書は言います。助け主である聖霊がやってきたのだと聖書は言うのです。私たちは罪の許しを体験しました。そして私たちは信じて洗礼を受けました。救われて神の子供とされました。でもやっぱり私たちは困難を感じる時があります。信仰を持って生きていくことの難しさをしょっちゅう体験します。しかし私たちは今晩ここで告白したいと思うのです。聖霊なる神様は私たちの助け主です。私たちの弱さを知っておられます。私たちの限界を知っておられます。そしてその上で私たちを助け、私たちに力を与えてくださるお方です。そして本当に必要な時、必要なタイミングで私たちにふさわしい助けを与えてくださるお方なのです。もし私たちが主の弟子として生きていこうとするのであれば、聖霊なる神様は必ずふさわしい助けを与えてくださるはずです。この聖霊と共に生きていく、そのようなものとなっていく、聖霊様の助けによって試練を乗り越えていくものとなっていく、そして聖霊なる神によって私たちは主の弟子となっていくことができるのです。一言お祈りをさせてください。神様、目に見えないあなたが今日もこの場におられることを私たちは告白します。そしてそのことを確信して私たちは今日もあなたを礼拝します。神様、あなたは目に見える神となられたキリストを使わせてくださいました。人となられた神キリストによって私たちの罪は許され、私たちは救われました。さらにあなたは私たちに聖霊なる神を使わせてくださったのです。聖霊がいつでもどこでもどんな状況でも共にいてくださって私たちを助けてくださることを感謝いたします。私たちは皆弱さや限界を持っています。挫折することもあれば失敗することだってたくさんあります。しかしあなたはそんな私たちのために聖霊を注いでくださるのです。 そして聖霊なる神と共に歩む道を用意してくださるお方です。これからも聖霊様により頼み、聖霊様に助けられ、そして聖霊様と共に歩むことができるようにしてください。助け主なる聖霊を送ってくださった主、インマヌエルの主、私たちの救い主である主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
言葉に応答していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。主は助けるを賛美していきましょう。最後に愛するイエスと歌っていきます。先の見えない道を歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。共にいてくださる聖霊様に委ねて今週1週間も歩んでまいりましょう。 ください。これにて今日のオープン礼拝を終わりにします。